add to the key verse once the PowerPoint gets showing. Okay, say no. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life.
Okay. 日本語ね。せーの。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時間をありがとうございます。
Lord, thank you that we could just take time to worship you this morning.
時間を取って今朝あなたを礼拝することができたことを感謝します。
God, I pray that our hearts would be open to your word today.
あなたの御言葉に対して私たちの心が開いているようにと願います。
Lord, change the way we think.
私たちの考え方をどうぞ変えてください。
Help us to see as you see, Lord.
あなたがご覧になるように私たちも物事を見ることができるようにしてください。
In Jesus'name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So this series we're talking about going from broken to blessed and maturity.
最近このシリーズを新しく始めました。壊れたものから祝福されたもの、そして成熟するものへというシリーズです。
So this series is about growing up in our relationship with God.
神様との関係において私たちが成長していくということを話しています。
Becoming more mature as a Christian.
クリスチャンとしてもっと成熟したものとなることを話しています。
But also more mature in our relationships with one another.
そして互いとの関係においてももっと成熟したものになるように。
And especially in our marriages.
で、特に私たちの結婚生活、夫婦生活においてそうなんです。
2 weeks ago we looked at the first stage.
2週間前になりますけれども、第一段階を見ました。
And there's four stages that we should be moving through as Christians.
私たちがクリスチャンとして通っていかなくてはいけないそのところには4つの段階があります。
And even moving through as married couples.
で、結婚しているご夫婦においてもその段階を経て進んでいかないといけないんです。
The same kind of stages that we hope our children will grow through as they grow older.
そして子供についてもそうです。小さい子供が成熟、年を取って減っていって成熟するときにもその段階を通っていきます。
So our first stage is the give me or I want stage.
で、第一段階というのは私にください、私が欲しいというそういう段階なんです。
This is the first stage that we all start out as babies naturally.
で、自然なまま生まれた状態、赤ちゃんからもそうなんですけれども、私たちが始める最初の段階がこれです。
But it's also the same stage that we start out as Christians.
クリスチャンとしても私たちが始めていく段階がこの段階なんです。
If you really think about it, most people get saved because they want Jesus to do something for them.
皆さん、大抵の場合なんですけれども、人が救われてイエス様を受け入れるのは、イエス様に何かを自分にしてほしいと願うからっていうところから始まるんですね。
We want Jesus to forgive us for our sins.
私たちの罪をイエス様に許してほしい。
We want Jesus to clean up the messes we've made in our lives.
私たちが自分の人生の中で作ってしまったぐちゃぐちゃな状態をイエス様にきれいに直してほしい。
We want God to get us through some kind of crisis that we're facing.
自分が直面しているある危機、クライシスというその状態を通り抜けていくように助けてほしい。
And God doesn't resent that kind of thinking.
そしてもちろん神様はそういうふうに私たちが考えることに対して怒りはなさいません。
But He doesn't want us to stay there.
でも神様は私たちがその状態のままでずっとそこにとどまることは望んでおられないんです。
So we're going to look at the second stage today that as we move out of the give me stage, there's a second stage that we move into.
そして第一段階を経て今日は第二段階、次に入っていく段階を見ていきたいと思います。
And the second stage is the use me stage.
で、この第二段階っていうのは 私を用いてくださいという段階なんです。
Now, at first look, you might think, this is a good stage. We want God to use me.
で、皆さんこれをパッと見るとですね、あ、これいいんじゃないのって思うかもしれないですね。あ、神様に私を用いてくださいって言うんですから。
Here I am, God, use me.
神様は私がここにおります。私を用いてください。
But that's not the use me we're talking about here.
でも、それが今ここで話を私がこれからしようとしている私を用いてくださいという段階ではありません。
I will talk about the good kind of use me later on, but today's use me is not a good use me.
で、私はこの良い方の私を用いてくださいっていうのはですね、ちょっと後からお話をします。これから私が話をするのは良い方ではなくて、あんまり良くない方の私を用いてくださいっていう段階なんです。
This use me is all about selfish ambition.
で、この私を用いてくださいというのは、自己中心的な野心、願いがあって言う、こういうことを言う段階なんですね。
It's the use me that says, I want to feel special by other people.
私を用いてくださいというのは、私は他の人たちと一緒にいて、私がちょっと特別なんですよっていうことを自分で感じたいからこう言うんです。
Use me so other people will think I'm important.
私を用いてください。そうすることによって他の人が私は重要人物なんだって他の人が思ってくれるようになってほしい。
Use me so I can feel good about myself.
私を用いてください。そうすることで私は自分のことをに対して気分よくなりたい。
Now, even naturally, little children go through this stage.
子供ですらこういう段階っていうのは通っていくんですね。
How many know little children? They want to be praised by their parents. They want to be seen. Look what I can do.
皆さん、子供っていうのは親から褒められたいって、親がその子供を見て本当に、ああ、素晴らしい。私っていうのは子供の方ですけど、子供が、なんと素晴らしいことができたのかって親にこう見せたいっていうところがあるんですね。
And that's okay. God doesn't resent that.
で、それはまあ OK、大丈夫なことなんです。神様はそのことに対して憤慨はされません。
But God doesn't want us to stay there.
でも神様はそこにとどまっていてほしくないんです。
We say give me because of selfishness.
自己中心さ、いわゆる自己中っていうのがあるから、私にください、私が欲しいって思うんですね。
And we say, use me because of selfish ambition or self-esteem.
自己中心的な野心があるから、また自尊、自分を尊ぶ心があるから、私を用いてくださいって言うんです。
Paul reminds us in Philippians 2:3 says, Do not act out of selfish ambition or conceit, but with humility think of others as being better than yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からことなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Now, in the English language, selfish ambition is two words.
英語の言葉で言うと、自己中心的な野心っていうのは selfish ambition って2つの単語が来るんですね。
But in the original language that this was written in, it's one word.
でも、原点の言語、もともとの言葉を見ると、一つの単語からできています。
And you can find it being used in the New Testament about seven times.
で、新約聖書の方を見ると、その単語が7回使われてるんです。
And it's all talking about self-seeking.
で、そのすべて7回全部が自分を求める利己中心的な利己主義っていう言葉の意味合いなんですね。
James 3:14 says, But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying.
しかしもしあなた方の心の中に願いに妬みと敵対心があるなら誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。
So、the root cause of use me,
私を用いてくださいということの、根っこになる根本的な理由というのは、
It's found in jealousy.
妬みというところにあるんですね。
Wanting others to look at us and praise us.
他の人が自分を見て、そして自分のことを褒めて 欲しい、褒めてもらいたいっていうところなんです。
James calls it self-seeking or selfish ambition.
で、このヤコブという人はその状態を、利己主義、自分自身を求めているっていうふうに言ってるんです。
Now, how many think that ambition is good?
皆さんの中にその野心っていうのが、待望っていうんですかね。それがどれくらいいいって考えてる人どれくらいいますか。
It's good to have ambition. How many think that it's good to have ambition?
大きな願いを持っていることはいいことなんだって思っている人。
Well, in the Bible, God says that ambition is not good.
でも聖書を見るとその待望、大きな野心、大きな願いっていうのは良くない。いいことではないって書いてあります。
There's nowhere in the Bible that God says that ambition is good.
野心がいいって書いてあるところはどこにもないんですね。
Many times in the world they say you need to have ambition, you need to want to improve yourself and to get a better position at work.
この世の中はあなたは大望を持って大きな野心を持って自分を昇進させていってもっと高い地位に上がっていかないといけないんだよってこの世の中は言います。
But in the Bible, ambition, God says, is not good.
でも聖書を見ると神様は野心というのは良くない、いいことではないと言われます。
Every time the Bible talks about ambition, it talks about having selfish motives.
聖書の中を見ていくとその野心っていうところはにはいつも、自分を中心とする自己中心的な願い、利己主義っていうのがあります。
You know, what about we need to have drive, we need to have that desire to better ourselves, right?
でも自分をもっと良くするために、なんていうんですかね、もっとこう自分を推し進めていくようなそういう力って必要なんじゃないって言いたくなるかもしれないです。
Do you think Jesus did more and more miracles because he wanted more people to praise him and look to him and to be king?
皆さん、イエス様はもっともっとたくさん奇跡をなさって、周りの人から自分が褒められたいからそういうことをされた。そして人の中にあってイエス様ご自身が王となるためにたくさんたくさん奇跡をなさったと思いますか。
Jesus said that I am among you as one who what? Serves.
しかし私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしています。
何をするものかというと給仕するもののようにしていますとおっしゃっています。
Jesus didn't come to this earth to be self-seeking and to promote himself.
自分自身をプロモーション、昇格させていくためにそして自分の利己主義のためにイエス様はこの地上に来られたのではないんです。
He said, I came to do my Father's will.
私は天のお父様の御心をするためにこの地に来たんですとイエス様はおっしゃいます。
And through serving and doing his Father's will, he allowedHis heavenly Father to put him in a promotional place.
そしてイエス様は天のお父様の御心を行うために天のお父様が自分を昇格させてくださるようなそういう場所に天のお父様を置かれました。
See, even the disciples when they started following Jesus, they had this self-seeking ambition in their hearts.
弟子たちも最初はイエス様に付き従い始めた時には利己主義に自分自身のことを追い求めるようなそういう心があったんです。
And it never turned out good.
でもそれは決して良くはなりませんでした。うまくこう働いていかなかったんですね。
In Mark 10:35-38
マルコの10章の35節からですが、
It says, Then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him, Teacher, they said, We want you to do us a favor. What is your request? He asked.
さて、ゼブダイの2人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのか。
They replied, When you sit on your glorious throne, we want to sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left. But Jesus said to them, "You don't know what you are asking."
彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。
James and John had ambition.
ヤコブとヨハネには野心がありました。
They wanted to grow. They wanted to be promoted.
成長したい。大きくなっていきたい。プロモーション、もっと自分が昇格したい。
But it was self-seeking ambition.
でもそれは自分自身のことを追い求める利己主義的な野心だったんです。
Jesus said, "What you're asking is not good."
そしてイエス様はおっしゃったんですね。あなたが求めているのはいいことではない、正しいことではありません。
Because what would happen if Jesus said, "Okay, I'm going to promote, I'm going to let you have your request"?
もしイエス様がこの時ここで OK じゃああなたを昇格させましょういいですよっておっしゃったとしたらどうなったと思いますか？
Do you think they ever would have became the servants that Jesus wanted them to become?
イエス様が彼らにこういうしもべになってほしいと思っておられたようなそういうしもべに彼らはなったと思いますか？
You know, the Bible says that the other disciples heard about what they had asked and what do you think happened?
他の弟子たちがこの二人がイエス様に求めたことを聞いたとして彼らはどういうふうに思ったと思いますか？
It says when the ten other disciples heard this, they began to be furious with James and John.
10人の者がこのことを聞くとヤコブとヨハネのことで腹を立てた。
Another version says they lost their temper.
他の聖書の訳を見ると癇癪を起こした、短気になったって書いてあるんですね。
They were so angry at James and John.
ヤコブとヨハネに対してすごく怒った。
Why?
なぜでしょう?
Because they wanted that position too.
なぜかというと、他の人たち、他の弟子たちもそのポジションが欲しかったからです。
See, we will be jealous of others when God does promote somebody because we have our own selfish ambition.
私たちには利己主義的なそういう、野心があるからこそ、神様が誰か別の人を昇格させるとその人に対して妬むんですね。
That's why Jesus said in Mark 10,
で、イエス様はマルコの10章のところでこうおっしゃってます。
Jesus said, "That's not the way it should be among you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be a slave to everyone. Because even the Son of Man did not come to be served,But to serve and to give his life as a ransom for many people.
しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
See, promotion is not bad if it originates from God.
もし神様から出たプロモーション、昇格であるなら、それはいいことです。
But if we're trying to work hard to promote ourselves,
でも私たちが一生懸命人間の力を使って自分で努力して自分がプロモートされるようにしたとしたら、
That's the use me stage and God says that is not good.
それこそが私を用いてくださいという段階であって、神様はそれは良くないことだとおっしゃいます。
So there's something in your heart that's wrong.
私たちの心の中にある何かが正しくないからです。
You're working hard for the wrong reasons.
間違った理由のために一生懸命努力している。
What's the right reason?
何が正しい理由なんでしょうか?
We should work hard.
私たちはもちろん一生懸命働くべきです。
But what's the right reason for working hard?
でも一生懸命働くその正しい理由というのは何でしょう?
Where's your heart pointed?
皆さんの心はどこに向かっていますか?
Paul tells us in Colossians 3:23 and 24.
パウロはコロサイ人への手紙のところでこう言ってます。
He says, "Whatever you do, work at it wholeheartedly, as though you were doing it for the Lord, and not merely for people."
何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。
You know that it is from the Lord that you will receive the inheritance as a reward. It is the Lord Messiah whom you are serving.
あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
When we get saved, we give our lives to Jesus and let Him be King.
私たちが救われると、イエス様を私たちの人生の王とします。そしてイエス様に自分の人生を導いてくださるようにするんです。
And we live our lives to serve Him.
そしてそのイエス様に仕えていくために私たちは生きていくことになります。
you know, when I was in Bible college,
私が聖書学校にいたときに
I worked at this big supermarket.
私は大きなスーパーマーケットで仕事していました。
and they had clothing and, they had all kinds of stuff.
いろんなものを売ってる大きなスーパーマーケットです。
and I worked as, getting carts, shopping carts out of the parking lot.
駐車場からショッピングカートってありますよね。こう押していくあのカートをこう、出して取ってくるそういう仕事をしてたんです。
It was a job that most people didn't want.
大抵の人がやりたくない仕事でした。
You're outside all the time.
いつもいつも外にいなくちゃいけない。
But I just did the best I could do.
でも私は自分のベストを尽くしてその仕事をしました。
I worked hard at.At the parking lot, you can't imagine how big the parking lot compared to the parking lots here. They're like some by three or four times bigger than the parking lots here.
日本にあるスーパーマーケットの駐車場の多分3倍から4倍ぐらいあるもう想像もつかないような大きな駐車場でした。
And many times, I would get a phone call, even though on my day off, they would call me and say, somebody called in sick.Because nobody wanted to do the job, and they would call me and ask me to come.
で、私が休みの日にも電話がかかってきて、誰か本当だったらその人がやるはずだったんだけれども、その人が病気になって、他に誰もやりたいっていう人がいないので、会社、私のところに電話がかかってきたんですね。
And, just a side note, even to this day, I'm still cleaning up carts at Apita. I'm still cleaning up, picking up carts at Apita and taking care of them.
で、ちょっと余談なんですけど、私その時の名残があって、アピタに行くと未だにカートをこう直すっていうそういう癖が出てしまうんですね。
But I would come running to the shopping center so I could start working right away because I knew they needed help.
でもその電話がかかってきた時に、私はすぐに現場に行きました。なぜかというと、人がいないからそこで誰かがやらなくちゃいけないヘルプが必要だということを分かってたからです。
And I didn't know that anybody was even seeing what I was doing or how quickly I was doing it.
で、私がどれくらいテキパキと早くやっていたかとか、私がやってることを見てる人がいるなんて私は思ってませんでした。
But my manager suddenly came to me and promoted me.
で、突然ある時マネージャーが私のところにやってきて私を昇格させてくれたんです。
Because he said, I've been watching you and I see how your heart to just do your best and to work hard.
で、そのマネージャー曰く、私はあなたをずっと見てきました。あなたの心が本当に一生懸命やっている、そして早くやっているっていうことを私は見てきましたって言うんですね。
And that's the kind of heart attitude that God wants us to have at work when we're working.
そういう心が神様が私たちが仕え働くときに、そういう心を持ってほしいって神様は思っておられるんです。
And I found a lot of favor through that company because of my attitude is I'm not just serving the company, I'm serving Jesus in whatever I do.
で、私はその当時ただ会社にで仕事をしているだけではなくて、私はもちろん仕事はしてるけれども神様に仕えているんだっていうそういう心の態度を持っていたので、その会社から多くの好意をいただきました。
And you know, that's what I look for when I'm trying to put people in leadership positions here at church. I'm looking for people who are already serving without any desire for promotion.
それが私がこの教会で例えばリーダーが仕えているときにそのリーダーを見る私の見方なんですね。肩書きもない、もうすでにでもその働きをしている、そして誰からも 何も言われなくてもそれをやっている、そういうリーダーを私は見ています。
And I'll give you one more example in the Bible of self-seeking ambition.
そしてもう一つ聖書から、 利己主義、自分を求める心、そういうことについてのもう一つの例をお話しします。
And how it didn't turn out good.
そしてそのことは、良い結果に至らなかったっていうそういう実例です。
And I'm gonna have, Kaka read it in Japanese and you can just read along in the English because it's a long section.
長いので、各さんに日本語で読んでもらいます。英語の方はどうぞ目で追って英語を読んでください。
ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。これは使徒の働きの8章の9節から13節です。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さて、エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。
Now, in Acts 8:18, it says, When Simon saw that the Spirit was given when the apostles laid their hands on people, he offered them money to buy this power.
同じ、使徒の働きの8章ですけれども、この18節から23節、人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、
Let me have this power too, he exclaimed, so that when I lay my hands on people, they will receive the Holy Spirit.
私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。
Again, we see Simon here having selfish ambition.
ここでシモンという人は、自己中心的な野心を持ってたんですね。
He still wants people to think that he's someone special and someone important.
シモンこそが人の中にあっても、すごく重要な人で、そして他の人よりも勝っているというふうに見られたいと思っていたんです。
And here's Peter's response in verse 8, or verse 20.
そして20節でペテロはこう言っています。
But Peter replied, May your money be destroyed with you for thinking God's gift can be bought.
ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。
You can have no part in this, for your heart is not right with God.
あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。
So when we're in this use me, the self-ambition stage,
私たちがこの自己中心的な野心の段階で、私を用いてくださいっていうその段階にいると、
God says that our heart is not right.
神様はおっしゃるんですね。私たちの心は正しくないと。
Because Jesus teaches us to serve rather than try to promote ourselves.
自分自身を昇格させるのではなくて、イエス様は人に使えなさいとおっしゃいます。
And what Peter says to Simon is the same thing we need to do if we find ourselves in this.Stage of life.
で、私たちもこの段階にいるかどうかということをペテロがシモンに言ったのと同じように、私たちも自分の心を吟味しないといけないんです。
ペテロ says, Repent of your wickedness and pray to the Lord. Perhaps he will forgive your evil thoughts.
だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。
Why?
なぜでしょう。
Because he says, For I can see that you are full of bitter jealousy and are held captive by sin.
あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよくわかっています。
So Simon says, give me this power too, so that when I lay my hands on someone, he will receive the Holy Spirit.
私が手を置いたら、聖霊様をその人が受けられるように、その権威、力を私にくださいとシモンは言ったんです。
He says, you know, Simon's jealousy and selfish ambition is no better than what the disciples were asking in the past.
弟子たちがイエス様に求めたことと同じなんですね。シモンがここで、この権威を力を私にくださいって言ったことと同じことなんです。
So how does this apply to our marriages?
で、このことはじゃあ私たちの結婚生活、夫婦生活にどういうふうに当てはまるのかというと、
You know, we start out in marriage wanting from our spouses.
私たちは夫婦生活というのを自分の配偶者から何かを受け取りたい、受けたいっていうところから始めます。
Give me something so I'll feel good about myself.
私に何かをください。そうすることで私は自分について気分が良くなりたいんです。
Give me affection.
愛情をください。
Give me a new pair of shoes so I'll look good towards others and they'll compliment me.
新しい、靴を一足ください。そうすることで、その新しい靴を履いていたら、周りの人がそれを見て、私に褒め言葉を言ってくれ、褒め言葉を言ってほしいから。
And even in our marriages, we can have this give me, give me, give me to make me happy.
夫婦生活の中であっても、私にください、ください、ください。私を幸せにしてちょうだい。っていうそういう風になるんですね。
And when your spouse can't give you enough praise and enough self-esteem,
そして配偶者が自分に対して、十分に褒め言葉を言ってくれたり、称えてくれたり、幸せにしてくれなかったら、
then you start looking for other avenues.
他の方向に向いていくんですね。
You start beginning to think you're not making me happy, so I need to do something to make myself happy.
あなたは私を幸せにしてくれない、ハッピーにしてくれない。じゃあ私は他のところから自分が幸せになるようにしましょうと。
You know, I've done a lot of marriage counseling.
で、私は、何回もですね、結婚のカウンセリングをしたんですね。
And most of it falls into two categories.
で、大抵の場合、カテゴリー、分類が2つあるんです。
Either he or she is not meeting my needs.
で旦那さんの方あるいは奥さんの方そのどちらかが自分の必要を満たしてくれない
And that's the give me stage.
でそれが give me 私に与えてくださいというステージなんですね
Or I realize I'm not going to get happiness out of this person.
じゃあ私はこの人から自分を幸せにしてもらうことはできないと思うと
So I need to do something to make other people thinkThat I'm important.
じゃあ他の人が私のことを見て私は重要なんだ大した人間なんだって思ってくれるように私は何か他のことをしなくちゃいけないと思ってしまいます
This is normally when adultery happens and divorce happens.
でそうなってくるとそこで不倫が起こったり離婚っていうことが起こるんです
But happiness doesn't come from something.
でも幸せというのは何か物から来るのではありません。
Or from someone,
あるいは誰か人から来るのでもないんです。
Happiness and feeling important only comes from Jesus.
幸せというのは、あるいは自分が大事な人なんだっていうのは、神様、イエス様からしか来ません。
The prodigal son had the same problem.
放蕩息子のお話がありますけれども、この放蕩息子も同じ問題を持ってました。
Luke 15:13 says, A few days later, the younger son gathered everything he owned and traveled to a distant country. There he wasted it on wild living.
それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。
And so the prodigal son wanted to receive his inheritance early and then just go and spend it so everyone else would be looking at him.
放蕩息子は前もってもう先に、財産を分けてもらって、そして出て行って、そして周りの人たちが自分のことをああすごいってこう見てくれるようにと思って出て行ったんですね。
He decides to go do something that he thinks will bring fulfillment in his life.
自分の人生が成就していくように満たされていくために彼は自分で考えていることをそこでやっていきました。
And you know, this happens a lot of times about 10 years into a person's marriage.
で、こういうことがだいたい結婚して10年目くらいによく起こるんです。
They begin to feel like I'm not getting what I need from my spouse, so I'm going to go do something that will make me happy.
私は自分の配偶者から自分が必要としてもしていることを必要としているものを自分の配偶者から受け取ることができない。だからじゃあ私は他のところに行って自分で何かをしようと思うんですね。
You know, I was talking to this man one time.
で、ある男性と私は話をしていました。
And he said, "My children are all grown up."
私の子供はみんな大きくなって大人になっていて。
They don't need me anymore.
子供が自分を必要とすることはありません。
My wife has her own friends. She doesn't need me anymore.
私の妻も、妻自身、自分の友達がいて、妻は私を必要としません。
So I'm gonna go do my own thing and spend, you know, I'm not gonna worry about my family anymore. I'm gonna get a divorce and go do my own thing.
だから私はもう家族のことは心配しません。離婚して私は出て行って自分のやりたいことを自分でやっていくんだとその人は言ったんです。
But I haven't seen him since then.
でもその時からですねずっと、まあ、その人のこと見てますけれども
But I doubt
会ってない、あ、ごめんなさい、はい、会ってないですけれども
But I doubt that that made him happy. There might be a short-term happiness, but in the end, he's still empty inside.
その人は短期間では短い間ではハッピーになったかもしれない。でもずっと長く続くような幸せかというとそうではないんですね。
And if we find ourselves or in our marriage, we're finding ourselves feeling that way, we need to press into God.
私たちがそういうふうになりたい、ずっと長く幸せであるようになりたいと思うなら、その時こそ神様を追い求めるべきなんです。
Sometimes we can get tired of our spouse because we don't see the change that we want to see.
時々もう疲れるんですね。配偶者を見ていて、配偶者にここをこう変わってほしいと思ってても全然変化が見れない。
But we can't control change in our spouse.
でも私たちは配偶者をコントロールして配偶者を変えるっていうことはできないんです。
But if we're living for the Lord, we can serve our spouse in love.
でも私たちがまず神様に対して神様のために生きていたら神、配偶者を愛し配偶者に仕えるということができていきます。
Because, can I shock you right now?
皆さんにちょっとショックを与えます。
Are you ready for a shock?
皆さんショックを受ける準備できてます。
God did not create marriage to make you happy.
皆さん神様が結婚というものを作られたのは皆さんを幸せにするためではないんです。
And some of you might thinking, it's working.
確かにその通りって言いたくなる人がいらっしゃると思います。
Here's why God created marriage.
神様がなぜ結婚というものを作られたのかっていう理由はこうなんですね。
God created marriage to kill you.
神はあなたを殺すために結婚を作った。
To kill the selfish ambition that is in you.
皆さんの中にある自己中心的な野心を壊してしまうために神様は結婚を作られた。
And some of you might think, it's working.
確かにその通りって言いたくなる人がいらっしゃると思います。
It's a slow death, but I feel like I'm God is killing me in this marriage.
ゆっくりゆっくり死んでいくけれど確かに私の中にある野心っていうのが壊されていってる。
See, in a sense, God did create marriage to make you happy, but it's only through dying to self that you will find happiness.
確かにある意味で神様は皆さんを幸せにするために結婚を作られたんですけど、それは
It's only through dying to self that you will find happiness in marriage.
皆さんの中にある野心が自己中心的な自分というものが死んで初めて皆さんは夫婦生活が幸せになっていくんですね。
God knows that the only way you'll ever be happy is if you die to self.
自分の自己中心的な状態に死んで初めて神様は皆さんが ああ夫婦生活って幸せだなって思えるようにしてくださるんです。
So God created marriage to kill you.
ですから神様はあなたを殺すために結婚を作られたんです。
Think about God created Adam.
神様はアダムを作られました。このことをちょっと考えてみてください。
And God is thinking, okay, the only way that Adam's ever going to be happy.
アダムがずっと幸せでいるためには。
As if he's not selfish.
アダムが自己中でなければずっと幸せでいられるんですね。
He has to learn to die to self.
自分自身、自分に対して死ななくてはいけない。
So how can I help Adam learn to die to self?
じゃあ、自分に死ぬということをアダムが学ぶためには、私はアダムに何をしようかと神様は考えられるんです。
Oh, I know.
ああ、こうしようと。
I'll create someone who's the complete opposite of him.
アダムと全く正反対な人を作ろう。
Let's make him a wife who is the complete opposite.
アダムと全く反対な奥さんになる人、妻を作ろう。
Let's have him live with someone who is completely opposite of him.
全く反対な、人が一緒に住んでる。
That will drive him crazy.
あ、そうしたらきっとアダムはわーってなるかもしれない。
And then she needs also.
で、彼女の方もそうなんで、必要なんですね。
And so if living with the opposite person doesn't kill you, I know, I'll give them children.
で、もし全く正反対な人同士が二人住んでいても、自分に対して死ぬっていうことを学べなかったら、ああ、じゃあ子供を作らせよう。
See, the only way that we will find happiness in life is when we become servants.
私たちがしもべになって初めて私たちは幸せと呼べる状態になるんですね。
That applies to all relationships.
それは人間関係のすべてに当てはまります。
But especially applies to our marriages.
私たちの夫婦生活に特に当てはまるんです。
So what's the answer?
じゃあ答えは何でしょう。
We must be willing to recognize if we are in this use me selfish ambition stage. We must be willing to recognize that we are in this stage, the selfish ambition use me stage.
私たちは今私を用いてくださいっていう自己中心的な野心を求めるそういう段階にいるっていうことを認識しなくちゃいけないですね。認めないといけないんですね。
And ask, like Peter said, repent of this wickedness and pray to the Lord.
そして、悔い改めなさいとペテロは言います。
And then like David,
で、ダビデ王もそうです。
In Psalms 139,
詩編の139編ですけれども、
our key verse,
鍵となる言
葉です。 We need to pray, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life.
神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
God doesn't want us to stay in these first two stages.
第一段階、第二段階って話してきましたけれども、神様はその二つの段階にいること、とどまっていることを望んではおられません。
He doesn't resent that we start out in the give me stage and move through the use me stage.
私にください、与えてくださいっていう第一段階から始まって、今度は私を用いてくださいっていう第二段階に行くっていうこと自体を神様は憤慨して怒るっていうことはされません。
Even the first apostles, the first disciples of Jesus moved through these stages.
一番最初の初代の弟子ですらそういう段階から始まったんです。
But he doesn't want us to live there.
でも神様はそこに留まってずっとその段階で生きていくっていうことは望んでおられないんです。
He doesn't want us to stay there.
そこに留まるっていうことを望まれません。
He wants us to grow up.
そこから出て成長していくことを望まれるんです。
Amen?
アーメンと言えますか?
So if we find ourselves in that stage, let's repent.
もし自分がその段階にいるっていうことが分かったら、どうぞ、悔い改めましょう。
Get with one of your leaders if you need to pray.
もし祈りが必要ならば、リーダーに話をしてください。
Help, let them help you find the root cause of the give me or use me stage that why you're still there.
私に与えてくださいっていう第一段階、そして私を用いてくださいっていう第二段階に、なぜ自分が未だにいるのかっていう、その理由となる根っこになる問題を祈ってもらって、その祈りの中で探していきましょう。
And let's desire to move out of these stages.
そしてその段階から出ていくことを求めていきましょう。
Amen.
アーメンと言えますか。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時間をありがとうございます。
Lord, thank you for pointing out these stages.
段階ごとにあなたが指し示してくださっていることを感謝します。
Lord, search us.
主よ、どうぞ私たちを探ってください。
Search me, O God.
私の心の中を探ってください。
And show me anything that offends you.
あなたを傷つけることがあるかないかをどうぞ探って見てください。
Lord, lead me, lead us out of these two stages, Lord.
私たちをこの二つの段階から導き、外へ出してください。
And lead us along the path that leads to life.
命に至る道を私たちは生きて歩んでいきたいからです。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.Amen. If you need prayer, we're here to pray for you.
もしお祈りが必要でしたら一緒に祈りましょう。
But I encourage you to get with your life group leader or get with a prayer leader and just pray to get out of these stages.
ですけれども皆さんにお勧めします。ライフグループのリーダーと話をするなり、祈りのリーダーと話をして、この段階から出ていくように、出ていけるようにしてください。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
To roll it up.